This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。ババボシ We gonna need to station。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りする番組ババボシ、北原みのりです、アカデミー賞ご覧になりましたでしょうか。もうね、まあ本当人事っちゃ人事なんですけれども、フラガール作品ね、最優秀賞取ったし、蒼井優ちゃんが助演女優賞取ったし、なんと脚本も最優秀ね、脚本賞取ったし、なんかねすごかったですね、フラガール。まあ当然よって、まあ、私全然フラガール関係ないですけど、でも本当なんかね嬉しい気持ちなんですよ。で、まあ見てない方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、炭鉱の町おこしの、まあ、話なんだけれども、でこの、友達が言ってましたけども、炭鉱の町おこしとかさ、まあ、フルモンティとかもさ、イギリスの貧しい町を起こすとかさ、いろんな、何かを成し遂げるために素人が頑張ってだんだんねすごい力になっていくみたいな物語があるけれども、そういった物語の分野があるとしたら、もうこれは最高峰で他にないんじゃないかって話をね先日したんですけどね。でも確かにね、まあ、フラガール、そういった意味で言ったら、まあ、町おこしの話っていうふうに言われるかもしれないけど、でもこれね、私はもう本当女の物語なんだよね。まあ、フルモンティとか、あと他にどんなのあったかな、ちょっと今思いつかないですけども、そういった中でやっぱ男は頑張る物語とかさ、男と女が頑張る物語あるけども、女の物語に焦点を当てた映画っていうのがいかに少ないかってことをフラガールを見て私はね改めて感じましたよ。本当ね、いい映画ですの で作品賞最優秀作品賞を取ったから、多分全国でまた再労働賞すると思うので、もうこれね絶対見に行った方がいいよと本当声を大にして言いたいです。でなんとですね、私は今日仕事の関係でアカデミー賞のねその場にね行ったんですよ。初めてだったけどすっごい興奮しちゃいましたね。だってテレビで見た桃井かおりがいるよ、中谷美紀がかっきれいだよ、そう、小田切丈もいたし、妻夫木くんもいたし、そしてねフラガールの面々の松行靖子さんや藤澄子さん、そしてしずちゃん、もうねもう全然うわーっていうミーハーな感じで見てたけれども、かっこよかったね。だけど改めてそのアカデミー賞のその、まあ、テレビに映らない、まあ、裏の部分とかそういったところにさせていただいたんですけれども、やっぱり思いました。あんまりにも男が多い、男が多い、なんかね、でその中で私はなんか自分のなんか私も女優みたいな妄想してたんだけども、もし私が女優だとするじゃないですか、そしたらそので私アカデミー賞に招かれたのみたいな白昼もねその中で思ってたんだけども、そのさ本当に男ばっか、もう監督、脚本、照明、撮影、録画、録音、ね、ほとんど男の世界で、興行主も男、その中で女優っていうのはやっぱさ本当特別な、もう女こう言ってんってこういうことだなと思ったんですけども、その中で女の人とつながっていくってことって、よくさほら女優同士だと大変なんじゃないですかみたいなさ、バカな質問する人とかいるじゃないですか、テレビとか見てるとさ、今日もいたけども、女優同士だけの現場でどうでしたかみたいな質問ってなんとなく含んだ感じで聞くことってあると思うんですけども、やっぱそういう状況になってるよなっていうふうに思うんです。だってすごく特殊な存在が集まったら手つなぐっていうよりも、やっぱりね男たちとうまくやっていくかっていうとことかにやっぱ気を使わなければいけないような状況になってるよなっていうふうに思ったんですね。でも一方でフラガールでね、だから本当に女性の、まあ、スタッフも多かったし、ほとんどがまあ女優さんたちのつながり で今日蒼井優さんがテレビの中で言ってましたけども、先立つほどにすごいいい現場で、その現場の先立ち方が、まあ、本当に化学反応でいいことになってったって、 そういう現場の雰囲気とか女の人が作ったって雰囲気も合わせてフラガールができてったんだなと思うと、あれはね、あのマンコ持ちとしてはもう必見の映画のような気がしました。まあ、男の中がいっぱいあっても世の中は少しずつ変わってってるかもしれないね。男たちが力を握ってる世界でもフラガールのような映画が受賞するっていうこともあるんだと思ったら、ちょっとした希望を見出した日でした。そんな日皆さんはどう過ごしてますか。マンコ持ちがマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。バレンタインデーだった1週間、今日はこんなキーワードでニュースを集めてみました。ニュース見出しに見る愛の形。目や舌で死なすだめ、スポーツ新聞の見出しではありません。産経新聞の見出しです。内容は今年のバレンタインデーは2000円台が売れ筋という毎度おなじみのニュースなんですけれども、そんな見出しニュースにこんな見出しってあり、目と舌で死なすだめ。いいよ新聞の、ごめんなさい調子に乗ってしまいました。産経新聞の嫌なチンコの視線が伺えたりはしませんか。見出しね、目と舌で死なすだめしてやろうよ。いやこれ目と舌でチョコレートを死なすだめしてるっていう女の人の話なんだけども、なんとなくそのなんとなくいやらしい、あえていやらしいことを言いたいんじゃないかっていう、その親父の視線を私は感じたんですけども、考えすぎでしょうか。氷も溶かすラッコの愛。静岡県の水族館でラッコのオスとメスのカップルに食後のデザートとしてハート型のピンクの氷をプレゼントしたという微笑ましいニュースがありました。注目は飼育係のこんなコメント。ハローとリクがバレンタインデーに愛を育み子供が生まれたら最高なのですが、動物の生殖にも深い愛を重ね合わせておりますけれども、氷のね、ピンクの氷のプレゼント、氷も溶かすラッコの愛、まあ、この見出しも含めちょっとね、なんかさ、なんとなく気持ち悪いんだよね。その動物をまあ擬人化して語るっていうのは、まあ、私もさ、私の猫をもう走ったら私のことこんな風に見ててね、もうなんか可愛いとかいう風な感じあるけども、でもなんていうの、この生殖、本当子供を産むって作業にね、この2人のこの氷のプレゼント、ハート型のみたいなとこ行くと、ちょっとやりすぎって感じがしちゃいませんかね。えそのハローとリクのその主体性はどこにあるのっていう、ね、わざとそんなことを言ってみたりもしたくなりますよ。というバレンタインで日本が盛り上がっている中、イギリスからはこんなニュースが発信されています。イギリス人の性知識調査を調べたところ、3人におよそ1人がセックスの後に飛び跳ねる、マンコを洗う、おしっこする、そうすれば避妊ができると思っていることが分かったそうです。3人に1人だって。日本はどうなの、2人に1人、男の8割どうなんでしょうね。えでもあのこの調査のした人たちが言うには、やっぱセックスっていうのは本当知識として教えなければ分からないってことをね、まあ言うわけですよ。で確かにその通りだと思うんですよね。私自身も、まあ、避妊するっていうのはコンドームをつけなければいけないっていう風に、でつけなければ立ちどころに妊娠して死んしてしまうのだと思って、初めてセックスするときとっても怖かった記憶がありますよ。皆さんはね、やっぱりセックス初めてするときにどんな知識というか情報を得てしましたか。だってやっぱりさ、私の場合はセックスの話をする友達もいなかったし、オナニーの話してもセックスの話をね、同級生がましてなかったから、する友達もいなかったし、本読んでも避妊とか大事なこと書いてなかったしね、愛とかさ、バレンタインデーのチョコレートの作り方みたいなのいっぱいあるけども、どのタイミングでとかさ、どういう時に、どのタイミングでっていうのはあれだよ、男にコンドームつけてって言えないけど、どのタイミングで言ったらいいのかしら、そういうことじゃなくて、どの状況でチンコっていうのは立つのかとかさ、どういう状況でコンドームつけるのかとかさ、コンドームは一体ね、どんな風につけるのか、それは男がつけるのか女がつけるのかとかさ、もういろんなことが分かんない。だから結局初めてのセックスは男任せになっちゃうだろうなと思った。私はそう、童貞じゃいけないと、もう手だれのね、やりちんの男にまずは経験して、それから、まあ、いろんな男とやってもうと思ってね、本当に遊びに行った時にその辺の手軽な男にナンパされてそのままやっちゃったっていうね、 今から思えばそれは私 の, その経験的なものとして必要なと思ってたんだけども、その男は全くね、その避妊とかそういうことに詳しいわけではなかったと今から思えば、なんて恐ろしい経験をしたんだと思いますけれども、そんな危険を犯しながら知識を得ていくしかないのかセックスはと思うよ。本当ね、知識を教えるよ、高校でも中学でも小学校さんでもさ、っていうふうに思いませんか、皆さんどうですか。さて、そんな時日本ではこんなニュースが流れてます。売春サークル乱行の館主催者が逮捕されました。乱行の館、なんとなく私行きたいとか思っちゃったんですけども素敵だわ乱行の館とか思うんですけど、でもね、あの現実としてはその17歳の女子があのそこで働いていて、まあ、働いていてってことでもないんですね、ことでもないっていうのはなぜかっていうと、17歳の女子としてはお金をもらえるから、そこのとこにね40代のジジイよに誘われて行ったわけですよ。そしたら金をくれるどころか、まあ、セックスさせられて、そしてお金をもらえずに、そうで、この女子高生は、まあ、17歳であるってことで、まあ、少女ということで、その男が、まあ、未成年をそういうことしたということで、まあ、逮捕されたわけでもだけれども、一方でそのもうすごい微妙な立場だよね、彼女としてはね。その売春することに対してのすごく社会的な、なんて言うんだろう、お前は何悪い女だみたいな、そういう視線と、だけどもお金をもらえなかったっていうことの正当性っていうののそういう狭間にいるんだなっていうのが、あの、まあ、ニュースとしてはその男の子としては書いてなかったけれども、あのそうこういうことってさ、あのなんかすごく想像しやすい感じしませんかね。え、結局そのお金をもらいたくてセックスをしました、しかしお前そんなことしてるね、お前なんか、だってこの人がさ17歳じゃなかったらどうなのかって話もあるよね。20歳の女の人が売春のやろうとしてお金もらえなかった時に訴えるとこないんじゃないかっていうふうに思った。彼女は17歳だからまだその男を訴えられたかもしれないけども、20歳とかさ30とかさ、まあ、ましてや主婦の人がさこういう仕事してお金もらえるかと思ったらもらえませんでしたったら何っていう状況だよね。そう、なんかすごく複雑な気持ちにさせられた話ですけれども、乱行の館、まあ、そんな中でこの1週間私がやっぱり気になったニュースというか、気になったニュースっていうのはやっぱりフラガールなんだよね。もうずっと気になり続けてるんですけども、フラガールがやっぱバレンタインの愛の話ということで、フラガールを私は今年一番の愛の物語として位置づけたいというふうに思いますよ。あのフラガール見て気づいたのがね、一つすごくあこれって思ったことが一個あって、まあ、シーンがあって、まあ、ネタバレになってしまうんですけれど言いますね。あの葵優ちゃんっていうのはあの、まあ、炭鉱の娘で町を起こすためにフラダンスを習って、序盤ハワイアンセンターで働く娘、女優賞ですよ。で松雪泰子さんは東京から来た元プロダンサーで、まあ、いろんな過去を背負っている女性として来る。で葵優たちを教えていくんだけども、その中で、まあ、2人の信頼関係がだんだんだんだん芽生えてくるのね。その信頼関係っていうのが本当にあの細やかに優しく描かれてるんだけども、こんなセリフがあったの。バスの中で、暗いバスの中で移動してる時に、葵優がね、後ろからバスの座席の後ろからあの前に座ってる松雪泰子のとこにあの背もたれにね肘を置きながら、ねえ先生っていうふうに、先生は面濃いからいろんなとこ行くとこあるでしょって、でも先生面濃くてもいろんなところから追い出されちゃうんだよって、もうそのさ福島弁も可愛いわけよ。そこのシーンでは松井健子が初めて福島弁で喋るんだけどね。で先生はどこでも追い出しちゃうんだよ、だったら先生ここにずっといればいいじゃないのって、そうだねみたいなさ、そういうシーンなの、まあ、ちょっとした軽い会話でのイチャつきがあった後に葵優はこう言うんですよ。ねえ先生、松井健子、うん、何、葵優、なんでもない、何この会話って、この会話すごいっていう風に思いました。思いません？これがね、もし男と女の会話だったら確実に告白のシーンなんだよね。その中学生の女の子ってさ、あの高校生のまあ先輩とかのさ、よくあるそういうあるじゃん、あるじゃんって決めつけるけど、その時に高校中学生の女の子がねえ先輩、うん、なんだい、とか、何先輩、私あのねって言ったら、もう確実にその女の子は男の子に恋してるっていうシーンにさもうなるじゃん、その空気感とか。それが先生とその生徒の間、女同士の間で交わされてるっていうことに、やっぱすごい脚本だなっていうふうに思いましたよ。 でこれは本当に歴史に残る女の愛の物語だよというような印象を受けました。そんな女の愛の物語、私はいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいこれからも見たいなと思ったバレンタインデー愛の一週間でした。愛ってなんだ、ババアが読むとこうなるニュースでした。
できた、すいすいすいすい、胃のかきからちょっと進化した、得意げになってどこどこまでも泳いでいたら空を飛ぶような心地がしたよ、泳ぎができた、スイスイスイスイ、ベソガキからちょっと進化した、誰も見てなくて拍手も褒めてももらえなかったけど、魔法みたいに嬉しかったよ、
メールを紹介します。北原さんこんにちは。コンドームの話も盛り上がっていますが、オナニーのことで質問です。手でオナニーをするとバイ菌が入ると聞いたことがあるのですが、やはりオナニーをする前は石鹸で手を洗った方がいいのでしょうか。日頃手を洗って手を使ってオナニーはしていないのですけれども、先日急を要して手でしてしまいました。心配です、教えてください。函館市のカイロンさんからのメールでした。どうもありがとうございました。手洗うでしょ洗うよね。いやこれ常識よ。だってさ、汚い手で目をこすったら目痒くなるじゃないですかねえ。現に私はあれですよ、猫のね、わーって洗ってで、ついついマンコ痒くてマンコを描いてしまったら、ものすごいなんか気持ち悪くなりましたよ、マンコらへんが。やっぱあそこはね、あそこはっていうかマンコはね、綺麗な手で、本当ね、あれですよ、もう儀式ですからね、オナニーはね、日常のね聖なる儀式ですからね。その時手洗うなんて、マンコさんなんてね、何やってんですかって痛い本当ね、そうよ。急を要したってね、どんな急を要したってね、そう、トイレ入ったらさ、どんな急を要したってさ、一応髪がない限りマンコも拭くでしょ。どんな急を要したって手は洗う、それはマンコへの敬意ですよ。ね。心配する前に洗いなさいっていう状況です。箱田さん、カエロンさん、大丈夫ですか？私はね、オナニーをするときに必ずすることはね、私でもね、そうは言いつつ、そうは言いつつですけども、バイブはあまり洗わないで、やっちゃいますけどね。でもなんか、ほら、バイブちょっと拭けばまあ大丈夫なんですけども、手はさ、 あ、でもちょっと待って、一日中家にいた時のなんとなくリラックスした感じで手を洗わないってのはありかもしれないけど、私の場合は帰ってきた時にやっぱさ、その一日中どんな汚いものを触ってるかって分かんないじゃないですかね。え、先週も話したけども、やっぱね、あのどこで何時男が立ちションしてるか分かんない街なんですよ。そのとこでちょっとでもね、チンコのあのチンコの汁じゃない、おしっこが跳ねたりとか、誰かの痰の触ってしまったりとか、いろんな、まあねえ、中で手やっぱ洗ってしましょうね。クリトリスを触るだけでも、指を入れるだけでも、アナルに入れる時でも、もう鼻くそほじる時でも、もうね、とにかく穴には敬意を示そうよっていう、そういう私の立場でございます。ということでね、来週はあの、まあ、セックスの達人をお迎えしますからね、あの皆さんね、あのどんな穴にどんな敬意を払ったらいいんですかとか、そういう質問でいいので、あのぜひぜひ、あの吉田牛尾さん、幸せな離婚の著者なんですけども、本当やりまんの鏡ですよ彼女は。そう、どんな危険を犯そうが私のマンコに欲望に忠実でありたいという、その吉田芳雄さんに安全な、そのまあやりまんでセックスを楽しむこと、そしてあのまあやりまんであるということは、まあね、哲学を持たなければいけないと、吉田芳雄さんの哲学とは何なのかということをね、まあ、聞いていきたいと思います。あのまあね、そのオナニーするときどうしますかとかでもいいし、そのまあチンコね、あのコンドームつけないとか、いろいろうるさいことを言うチンコを、だけどもそのチンコは食いたいときに、その欲望とそのなんていうの、あの正しさとの葛藤をどういうふうにしてるんですかとか、まあ、いろんな話でいいです。もういろんな話を、あの質問をぜひぜひ皆さんの質問応募お待ちしております。お待ちしております。メールはね、 love@lovepeaceclub.com で、ここに送ってくださるときはババボシへとかタイトルつけていただけるとありがたいです。そしてメール送るをクリックして、あのぜひぜひ吉田牛尾さんへのセックスに関する質問お待ちしております。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、ゆたんぽ夫人。湯たんぽ、湯たんぽ、科学の進化は素晴らしい。昔は亀の子のような鉄の湯たんぽだったのが、最近はゴムの湯たんぽ。それでも湯枕とは言わずに湯たんぽ。気持ちのいい湯たんぽを股に挟んで夜眠ると温かい夢が見られるそうな。私の一緒に寝ている隣の住人はとても冷たいのだ。私が冷えた足を絡ませると冷たいんだよと言って本気で怒るから、最近ベッドの中が冷えている、だから私は一人用の湯たんぽを買った。とても気持ちいい。暖かさというのがどんなに人間に必要なのかということが湯たんぽを通じてよくわかる。私の湯たんぽ、足の裏、股の間、お腹、すべて温めてくれる私の湯たんぽ。バイブ屋だけど、私は湯たんぽも売りたいと思い始めた。そして今年の冬から、ラブピースクラブで湯たんぽを売り出した。これはいけるに違いない。バイブを買う女たちはきっと湯たんぽも求めてるに違いない。マンコにバイブを、足元にはお湯を。しかし、一個も売れていない。私の社長の座が危うい。だから湯たんぽを買ってください。マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。先週ね、パフから澤部ひとみさんを呼びして、あの告知しましたけども、また今日もあのね、あのハーネスワークショップっていうのをラブピースクラブでやるんですけども、それはあのハーネスよ、ハーネスつけたことある人は分かると思うんですけども、本当ハーネスつけてそのディルド選ぶじゃない。そうするとその自分の体の認識とかね、そういったものがなんかね、いろいろと変わってくる面白さがあると思うんですよ。でそういったハーネスのワークショップをやる、まあ、アンティルがやるんですけども、アンティルはラブピースクラブのコラムで水曜日に更新している。まあね、読んでる方はあれは本当の話なのっていうね、質問が何回か時々来るんですけども、あれは本当実話らしいですよ全て、ね、悲しそうな、悲しい アンティルの物語、まあ、FTM なのかレズビアなのか女なのか、その自分の性自認ってのはどこなのか、セクシャリティは何なのか、セックスは何なのかっていう揺れ動いてるアンティルの話っていうのを、まあ、読んだコラムで出るわけですけれども、これはね、この話というか、まあ、FTM ナイトっていうのをパフで3月の3日ひな祭りの日にやります。その時にアンティルはその、まあ、今までの自分の性の話、性自認の話、自分は何なのかっていう話を、まあ、すると思うんですね。なのでぜひパフナイトにも、そしてラブピースクラブのハーネスワークショップにもぜひいらしてください。でアンティル その私はアンティルっていうコラムが実は漫画になってて、本当にあった笑える話っていうね、そういった別冊なんですけども、そちらで酒井絵里さんによって漫画化されてます。でこの間アンティルがさ、セブンイレブンに本当にあった笑える話ありますかって言ったら、なんかすごい笑われてかわいそうでしたけどね。なんか確かに言うの恥ずかしいタイトルだけど、でも結構売れてるらしいですよ。ぜひぜひ読んでみてください。まあ、そういうことで、まあ、いろんなワークショップを今年はやっていこうなと思ってるので、皆さんもよく、ね、参加してください。ラビスクラブって本当にインターネットとかこういうまあインターネットラジオとかそういうとこでも情報発信って感じだけなんですけども、ワークショップとかショールームだと本当に会えていろんな人と話ができるので、私もすごく楽しみにしてます。特にやっぱお客さんと話せるのってすごくいいよね。で最近なんだキャンドルローションっての入れたんですよ。でキャンドルローションがものすごいいい匂いでラブピースクラブに立ち込めてるんだけども、ネットだとなかなか売れないのね。そうローションみたいにキャンドルがなってくんで、あれキャンドルがローションみたいになっていくの、ローがオイルになってて、それをお店に来た人は必ず買っていくんですよ。だからそうすごくそれってね、やっぱ見たものじゃないととか、見てやっと分かることとかっていろいろあるんだなっていうかね、気持ちいいことっていうのも体感したらすごく楽しいかもしれないなと思って、ぜひぜひ皆さんラピスクラブに遊びに来てください。ということでバーボシ、マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。